子供ラジオ聞き耳。
こんにちは、こちゃです。11月に入ってぐっと寒くなってきたね。みんなは元気に遊んでいますか？駒ヶ根では松茸がたくさん採れてリンゴが食べ頃になってきました。さて、今月の聞き耳はリーダーたちのインタビューをお送りします。いつも通りデコピンによる身近な自然のコーナーもあるよ。それでは、子供ラジオ聞き耳の始まりです。毎年この季節は次の夏の子ども会でデビューする中高生リーダーの募集をしています。今年もすでにたくさんの中学生や高校生が資料を請求してくれているので、新しい仲間が増えるのが今からとっても楽しみです。さて、今日は現役の中高生リーダーにリーダーになったきっかけや理由、リーダーをやっていて大変なことや逆にやっていてよかったなと思うこと、そして学校との両立などなどを聞いてみました。早速聞き耳を立ててみましょう。
こんにちは、大阪府中に住んでいる中学3年生の小田氏です。私は子供の時に組中にリーダーがコミュニケーションを取っているところに憧れを持ってリーダーになりました。無理だったらその時はその時って思って参加を決めました。なってよかったことはたくさんのリーダーに会えたことです。リーダーにはたくさん人がいて、自分とめっちゃ性格が合う人だったり、同じ目標に向かっている人や全然知らない世界線で活躍している人などたくさんの人がいて、いろんな人と話をしてコミュニケーションを取れることがすごく糧になっています。
黒崎です。僕がリーダーをやっててよかったと思う瞬間は、自分が担当した班の子供からの手紙が届いた時です。班の中でとても大変だなとかそういうこと思うこともあるけど、最後に子供から手紙が来るとすごく嬉しくて報われた気になります。
わしもです。私がリーダーをやって大変だと思うことはレポートがあることです。春学の前と後、夏の子ども会の前と後に大量のレポートが出ます。すごく大変ですが語彙力が高まり、学校生活でレポートを書く際にすごく役立ちました。
愛知県の中学3年生ナックルです。私がリーダーをやり始めたのは、子供として参加できなくなってもアルプスに関わっていたいからです。初めてアルプスに行ったのは幼稚園の頃でした。親と離れて泊まるのは初めてでとても怖かったのを覚えています。そんな時支えてくれたのがリーダーでした。笑顔で話しかけてくれて私の話を聞いてくれました。 とても安心したし楽しい思い出を作ることができました。リーダーはそんな風に子どもが安心する拠り所になる存在だと思っています。今これを聞いてくれている人へぜひ挑戦してみてください。新しい自分を見つけられるかもしれません。待っています。
大阪に住んでいる中2のヒアシンスです。私がアルプスのリーダーになろうと思った理由は、子供の頃から参加していてこれからも関わり続けたいと思ったからです。リーダーをやっててよかったことは、違う意見や価値観の人とたくさん関われることです。勉強との両立は難しいこともあったけれど、無理のない範囲で関わることで、両立できています。
奈良県に住んでる中学3年生のほうじ茶です。私がリーダーになった理由は、ずっとアルプスに参加し続けたいと思ったからです。リーダーになってよかったことは、世代を超えて仲良くなることができたり、あとはあまり積めない経験を積むことができることです。両立、学校生活とアルプスの両立は、生徒会をしていて学校生活も忙しいですが、無理のない範囲で研修に参加してアルプスと学校を両立させています。
岐阜県に住んでいる中学3年生のズボンです。リーダーになろうと思ったきっかけは、子どもの時に参加していて楽しかったので、子どもとしては参加できなくなるけど、リーダーになってアルプス子ども会に行きたいと思ったからです。リーダーをやっていて楽しいことは、夏休みの宿題を忘れて全力で遊べることです。
愛知県に住んでいる中学2年生のトークです。リーダーになろうと思った理由は、一般参加の時、班の小さい子にリーダーになってっていう風に後押しされて、でそれでリーダーになると思いました。リーダーをやっててよかったのは、いろんな年の人とかと関われて、普段にも活かせる様々な経験ができたことです。
黒子です。私がリーダーになって嬉しかったことは、いろんな地域の友達ができたことです。私は今神奈川県に住んでいるのですが、京都や名古屋、その他いろんな地域の友達がアルプス子ども会には集まります。なので、いろんな地域の友達を作ることができるのがリーダーの一つの魅力だと思います。
静岡県に住んでいる中学3年生のさわやかです。リーダーになった理由は、夏や冬の組に参加しているときに、班のリーダーにリーダーやってみたらと言われて興味を持ったからです。組に参加したときに大変なこともあるけど、参加している子どもがありがとうって言ってくれたり、爽やかって呼んでくれたりしたときに、リーダーになってよかったなって思います。
ベクトルです。リーダーとして一人で何人もの子どもを見たり、全体の行事を担当するのは大変だけど、やりがいも達成感もあります。
どうでしたか？私も中学1年生の時に応募して、中学2年生からリーダーをやっているんだけど、その時の気持ちを思い出しました。今年の新人中高生リーダーの応募締め切りは11月22日金曜日です。興味がある人はまず東京事務局 042-463-2312 に連絡をください。応募に必要な資料を送ります。たくさんの応募を待ってるよ。 次はデコピンによる身近な自然のコーナーです。子どもの頃から星や草花、鳥などの自然が大好きで、大人になってからは日本自然保護協会の自然観察指導員を務めているデコピンが、身近にあるいろんな自然を紹介したり、科学の不思議な話をしたりします。さあ、今日はどんなお話でしょうか。
皆さんこんにちは、デコピンです。前回の最後に、生き物の研究ではプロの研究者、つまり生物学者ではない一般市民の観察が非常に大きな力を発揮していることや、そしてだからみんなも興味があったらどんどん調べて野山に行って自然と触れ合ってほしいということをお話ししました。実は10月1日に私が所属している日本自然保護協会では、環境省と協力して2015年から18年間にもわたって全国で市民が観察した生き物の調査結果を発表したんです。その内容は昆虫類、鳥類、植物の生え方などの身近な生物の多くの種類が減っている傾向にあって、これまで長年の間普通に見られていた種類が急速に減少しているというものです。それがニュースで報じられたので知っている人もいるでしょう。例えば駒ヶ根でもよく見られる一文字せせりという蝶々は、全国の1年間の平均で 7% も減っていて、それは前の年に100匹いたものが今年は93匹、来年は86匹、再来年は80匹に減っていくという数字です。もしもこの減少率が続くと、わずか10年間で半分以下、さらに30年間その割合で減り続けると元の10分の1近くになってしまうという状況です。30年ってみんなにとっては大変長い年月のように感じられるかもしれませんが、年を取ってくるとあっという間に感じられる長さなんです。そう、アルプス子ども会だってもう50年ですからね。ましてや地球の年齢や成り立ちを考えると、30年間ってごくごく一瞬のことです。あるいはまた10月末のニュースで、本部がスイスにある国際自然保護連合が絶滅の恐れがある野生生物のリストを発表しました。レッドリストっていうんですけれども、それによると世界では実に4万6千種類もの生き物が今絶滅の危機、ピンチに立たされているということです。そうなってきた理由は、気候変動の他にも生息地や一時的な繁殖地とか立ち寄り地域などが開発された環境破壊、それは森が切り倒されたり海岸や川辺が人工構造物で固められたりなどですね。それから人間の生活地域が広がることで生き物の分布も広がって、外来種が急速に広まってしまう、つまり在来種、今まで住んでいたものが急速に減ってしまうということ。それは人の荷物や衣類に、まあ、靴もですね、種や卵が紛れて外敵がいない場所に住み着いてしまうということなどです。さらには本来その生き物が繁殖して維持できる数以上に、人間が食料や燃料のために取りすぎてしまうことなど、他にも直接的に水や空気を汚すことも挙げられます。 それらはみんな人間がより良いと思う暮らしを求めてやっていることですが、果たして本当にそれがより良い暮らしにつながるのか、私は大きな疑問を持っています。その理由には大きく2つあって、まず生き物というのはみんな他の生き物とつながっていて、人が暮らせる環境を作っていますが、まだそのつながりっていうのはごく一部しか解明されていないわけです。どの生き物がどの生き物とつながってどういう役割を果たしているかがきちんと分かっていないんです。いつか思いもよらなかった関係が明らかになるかもしれないのに、次々と種が絶滅していったら、ある時大きな落とし穴に落ちる恐れがあります。もう一つは、今生きていければ遠い将来がどうなっても構わない、あるいはどうなっても仕方ないと思っている人が実は多いのではないかと感じられることです。でも、もし急激に環境が悪化していったら人々はどうなるでしょうか。生存競争が激しくなって、おそらく非常に醜くてむごたらしい争いや戦いが起きるのではないでしょうか。それでそうした心配は随分前から深まっていたので、環境省は全国約1000カ所で生物のモニタリングをしてきました。そうした活動は市民ボランティアに支えられています。興味があったら、モニタリング1000のモニ1000で検索してみてください。環境が悪化して生き物が数を減らしているということは、人間の手で環境を守ったり取り戻してやれば数をそのまま維持したり増やすことができるということでもあります。まずは生き物や自然に触れる機会を増やして興味を持ってもらえたらとても嬉しいです。それではまた。
ここで次の聞き耳のためのお便りを募集します。曲のリクエスト、聞き耳でやったら面白いこと、その他何でも OK です。宛先は kiki33.radio@gmail.com 聞き耳ドットラジオ @gmail.com
締め切りは11月30日土曜日です。待ってます。
では最後に、秋の親子会に参加した皆さんの歌声でお別れです。曲はスキップ。今月も子供ラジオ聞き耳を聞いてくれてありがとう。また次回お会いしましょう。
いつの日、僕らで会った、風のような川で走り歌いは回る。 心広がれ。